おはようございます。ただいまより2023年5月7日の第3礼拝を始めます。はじめに連想を聞きながら神様の前に静かに心を整え礼拝に臨みましょう。それでは福音賛美歌491番をもって神様を賛美いたしましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。では司会者がお祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。今日は作物を潤す恵みの雨ですが、昨日までのゴールデンウィークは全体として素晴らしい天気に恵まれ、ゆっくりと休暇を過ごすことができたことを感謝いたします。水曜日から3日間にわたって群馬県みなかみの日本バイブルホームにて持たれた青年会キャンプもあなたが大きな祝福を持って満たしてくださりありがとうございました。青年たち一人一人があなたの前に静まり、魂の取り扱いを受け、主にある最善の喜びで満たされて戻ってくることができたことを感謝いたします。主よ、日々あなたに守られて歩む中でも、私たちはいろいろな混乱、試練に直面し、どうしてこんなことが起こるのだろうと思い悩むことがあります。 しかしあなたはたゆみなく祈りなさい。感謝を持って祈りつつ目を覚ましていなさいとの御言葉を持って私たちを励ましてくださります。私たちはあなたへの信仰を固く持ち続け、祈りに励みつつ歩みを進めていきます。そのような私たちをどうかお導きください。私たちの魂の贖いのために十字架において苦しみを受けて死なれ、勝利のうちに復活され、今も天において私たちのために取りなしてくださっているイエス様、あなたの霊による満たしがこの礼拝に集う私たち一人一人の上にあり、この礼拝のすべてをもって主に栄光を期することができますように。一切を御手に追いだねして、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒にお祈りいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われますように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
皆さんおはようございます。先週の日曜日の午後から松原湖に外部奉仕に行くということで、多くの方々が声をかけてくださいました。またそれが終わってから青年ゴールデンウィークキャンプということで、祈りに覚え私含め青年たちを送ってくださりありがとうございました。金曜日に青年たちと無事にこの恵み教会に恵みをたくさん祝福を受け取って、そして心を燃やされて帰ってくることができました。今日は皆さんが見て分かる通り、チョヨン先生がですね、新年度から教会スタッフの働きが新しく始まり、そして初青年キャンプということで、緊張と疲れが出たのか体調を崩されてですね、休まれ、そして私が代わりに、見た目が似た私が代わりに見分けられますか似てるなと自分でも思うのですが、チョヨン先生にとっても似た私が代わりにキャンプで受けてきた恵みですね、青年たちを受けてきた恵みと、また御言葉を皆さんとお分かちできたらなと思っています。ぜひチョヨン先生の体調の回復のために祈っていただけると感謝です。また先生の就任説教がありますので、それもぜひ楽しみにしつつ、その準備のために祈りに覚えていただけると心から感謝です。5月は新年度の疲れがどっと出てくる季節ではないでしょうか。ゴールデンウィークがあったとはいえ、皆さんは体調崩しやすい時期でもあるこの時期、体調はいかがでしょうか。肉体の体調だけではなく心の体調、また信仰の体調はいかがでしょうか。そう言ってる私もキャンプでですね、思いっきり無理して賛美を楽しんでしまい、賛美を捧げてしまい、また水上は思った以上に寒いっていうことをですね忘れてしまっていて、喉の調子を崩してしまったので、恥ずかしながら今日はマスクをつけての説教とさせていただきます。では一緒に本日の聖書箇所を共に見ていきたいと思います。そしてほんの少しでありますが、皆さんに青年キャンプの様子をですね、スライド写真を用いて動画を作ってもらったので、それを共に見たいなと思います。では本日の聖書箇所、新約聖書のヨハネの手紙第1章の1節から3節をお開きください。 聖書をお持ちでない方はこの本日の箇所はですねスクリーンに出ますのでそちらをご覧ください。ではお読みいたします。ヨハネの手紙第1、1章の1節から3節の御言葉。はじめからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れました、道と共にあり、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見たので証ししてあなた方に伝えます。私たちが見たこと聞いたことをあなた方にも伝えます。あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは御父また御子イエス・キリストとの交わりです。4節も読みたくなりますが、今日の箇所は以上ですね。まあ、後ほど4節も出てきます。もう一度味わっていきたいと思いますが、じゃあまずですね動画を一緒に見てみたいと思います。お願いします。
Oh.
ほんの少しですが動画から青年キャンプの恵みと祝福を受け取った青年たちの生き生きとした姿が伝わったでしょうか。青年たちの表情を見ていただけたでしょうか。イエス様にある交わりと命の御言葉によってキャンプを通して青年たち一人一人また私も含め生き生きとされていく姿を目の当たりにすることができました。本当に年齢、性別、職業もバラバラな人たちが、また出身もバラバラな人たちが本当にこうして集まって、そしてキャンプをすることができ、キャンプだけではなく主は良いお方と心を合わせて賛美し語られる御言葉を聞くことができたのは、イエス様との、イエス様にある交わりによってだなということを本当に感じずにはいられない、そのようなキャンプでした。まさに一言言うというか、こう例えるならですね、聖書に出てくる絶望と悲しみの中、背にこうエルサレムを背にしてですね、離れていってしまう二人の弟子たちが復活したイエス様にその途中、道中ですね、出会って語らい、イエス様によって心燃やされて、イエス様が共におられ、いやイエス様が復活してくださったことに気づき、エルサレムにもう一度命をかけて戻っていった、そのような弟子たちのエマオの途上のようなキャンプだったのではないかと私は心から思っています。また参加者青年たちもそのように告白するのではないかなと思っています。今日のキャンプの講師は動画にも出てきましたが、牧師であり、また画家であり、絵を通してもイエス・キリストを証ししている林ジョージ先生でした。そして先生は今回私たちに4福音書のイエス様の復活の箇所を通して御言葉を語ってくださり、イエス様は今も生きておられる、イエス様は今も生きておられると関西弁混じりで優しく、しかし力強く私たちにメッセージを語ってくださったんですね。その内容が凝縮されているのが今日の聖書箇所です。この箇所はチョヨン先生が就任説教のために用意してくださったメッセージ箇所でもあります。急遽変わったということでですね、説教題がもう書かれていたので、あ、説教題変えることはできない、いやこのままでいこうと思ってですね、聖書箇所を開いて読んでみたらですね、びっくりしました。いやまさに今回の青年キャンプで語られたことがそのまままた語られているじゃないかと思ったんですね。なのでこの箇所を共に皆さんと一緒に味わいつつ、私たちもイエスにある交わりにさらにますます加えられていきたいなと思うのです。これまでの手紙、聖書に出てくる手紙には書き手と受け取り手が出てきます。そして挨拶から始まるというそのような定型文のような形がありますが、皆さんと一緒に今回読んだですね、ヨハネの手紙はそういったものがありません。すぐにこの手紙の目的について書き始められています。その目的は何でしょうか。ヨハネがこの手紙を書いている目的は一体何でしょうか。読んでみますと、受肉されたイエス様、人となって来られたイエス様がこの地に来られた、そしてそのイエス様の人となって来られた目撃者でもあるヨハネ自身がそのことを、イエス様の受肉を、イエス様は本当に人となって来られた方なんだということを次の世代のクリスチャンたちに証ししている、そして教えている、そのような内容となっています。ではなぜヨハネはこの時代生きていたクリスチャンたちにこのイエス様の受肉をもう一度語る必要があったのでしょうか。一体教会に、またクリスチャンにどのような状況が襲いかかっていたのでしょうか。それはこの時代のクリスチャンたちに、イエス様が復活されて50年も経たないか経つかぐらいの時ではありましたが、イエス様の直々の弟子たちがこう殉教してだんだんと亡くなっていくんですね。そして次の世代たちにイエス様のことをこう語っていく人たちがこうだんだんと減ってしまっていく、一世代目の方々が亡くなっていってしまっている時期に、教会のクリスチャンにですね、イエス様がどういう方か、そしてどうしてこの地にイエス様が人となって来られたかがだんだんと分からなくなってきたという状況が教会に広がっていたからです。他の宗教や哲学などから持ってきた教えによって、さらには クリスチャンを装って、その信仰を装ってクリスチャンをですね、教会を揺さぶり、そしてつまずかせようとする者たちが出てきた時代だったからです。さまざまなギリシャ哲学者たちの思想などがですね、こう受け入れられ、いや、霊は確かに善であり清いものだ、でも肉は、私たちのこの肉体を含めたこの肉は悪だというですね、考え、霊肉二元論と言いますが、この考えで、いや、イエス様は人として来られたのではないと、イエス様が人として来たことを、受肉をですね、否定する、そのような考え、教えが広まっていったからです。グノーシス主義と呼ばれます。で、イエス様は人ではない、イエス様が肉の体を持って、いや、罪を表す肉の体を持ってこの地に来られるはずがないというような教えが広がってですね、で、受肉がないわけですから、人として来たということがなくなればですね、もちろんイエス様が受けられた十字架のその恥ずかしめ、また私たちの罪のための十字架での贖い、また死、そして復活も否定することにこうなっていくわけですね。そして十字架の苦難は救いとはならない、だから復活による勝利もないんだ、いや、私たちが目指す、こう得ていくべきは上からのより高い知識、いや、知識こそが人を救いに導くのだという考えがですね、こうはびこり始めたからです。そしてそれだけじゃないんですね。いや、肉は悪だから、もう元々悪だから、もうどうしようもないものだから、いくら罪を犯してももう問題ない、肉があるうちは罪を犯しても問題ないという主張しながら、クリスチャンたちもそれにつまずいてですね、快楽を貪り、また罪を犯していく人たちが出てきた、そのような時代だったから、ヨハネはもう一度、いや、そんなことを聖書は言っていない、イエス・キリストは確かに人としてこの地に来られ、十字架に私たちのためにかかってくださり、そして死なれ、そして復活してくださったんだってことをもう一度言わなきゃいけなくなった。そして書き残していったのがこのヨハネの手紙です。ではその手紙の最初は何と始まっているでしょうか。一節をご覧ください。ヨハネの手紙一章の一節、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について、このように始められるんですね。命の言葉という言葉を持ってイエス・キリストをこう伝えようとしています。そしてそれは命の言葉、イエス・キリストは初めからあっただけじゃなく、私たちが聞くことができるものだし、目で見ることができるものだし、じっと見つめることができるもの、さらには私たちは触ることができるもの、それが命の言葉であり、イエス・キリストだって言うんですね。ではここでの私たちと出てきますか。この私たちとはどんな人たちのことを言うのでしょうか。イエス様の言葉を遠くから聞き、イエス様を遠くから見た群衆のたくさんいる中の一人のような人たちを指すのでしょうか。そうではなく、この私たちが指す人たちはイエス様ととても親しい関係にあった人たちのことを言っています。イエス様の間近でイエス様と顔と顔を合わせ語らった人たち、イエス様が話される言葉を直接聞いた人たち、イエス様から直接話を聞き、そして教えを受け、イエス様がなされるその働き、見業、奇跡を本当に間近に見た人たち、そしてイエス様に触れた人たち、とってもイエス様と親密だった、関係の近かった者たちのことを指して言っている私たちという言葉ですね。皆さんはこの私たちというこの親しい関係だという、そのイエス様と親しい関係と言って誰を思い浮かべるでしょうか。十二弟子を思い浮かべるのではないでしょうか。私もここを読んだときにトマスが思い浮かんだり、また復活後イエス様と出会った弟子たちを思い浮かべました。特に自分の手で触ったもの、触ってもらったんじゃなくて、ここでは触ったものと出てきますが、この表現はイエス様の復活の出来事を念頭に置いて言っているヨハネの言葉です。この言葉を聞いて復活されたイエス様にこう触れていく、イエス様復活されてこう 私の傷に手をこう触れてみなさい、入れてみなさいってこう言ってくださって、こうトマスの手を自分の傷のもとにこう近づけていきますけど、そのようにイエス様に触れて、こう触れさせようとしてくださる、こう弟子たちのことを触れさせようとしてくださるイエス様、そして弟子たちが信じることができるように、なかなか信じられていない弟子たちに対して信じることができるようにご自分を触らせて、そしてそればかりではなく、いや何か食べ物あるかと言ってですね、食べ物を食べて幽霊ではないこと、いや実際に肉体を持って復活したんだということを惜しみなく弟子たちに表されるイエス様の姿を思い起こされるのではないでしょうか。ヨハネがこのようにこの手紙で肉体を持って来られたイエス様を何度も何度も強調する理由、それはさっきにも言いましたが、異端の影響があったからです。そしてその異端がイエス様が人だっていうことを否定し、人として来られたということを否定し、神であるってことだけを強調しながら、キリストの受肉と、そして十字架と復活を否定していったからですね。いや、そうじゃないというためにヨハネは書いているわけです。だからその当時生きていた唯一のこの弟子たちですね、のうちの一人、ヨハネは、自分がこれまで体験してきたイエス様をこう伝えていくわけですね。証ししていくわけです。本人は私たちが見たこと、聞いたことをあなた方にも伝えますと、実際に体験したことを伝えてるんだというわけですね。自分が聞いて、見て、触ったイエス様について話しながら、いやイエス様がどんな方なのか、もう一度思い起こさせ、そして異端の間違った教えに揺さぶられず、そしてつまずかずに歩んでいきなさい、キリスト者として出ていきなさいと励まし教えているのがこの手紙です。キャンプで林先生は青年たち、また私たちに何度もその復活のイエスのメッセージを語ってくださりながら、キリストは生きている、キリストは生きていると私たちに何度も語ってくださいました。そしてそのキリストは生きているという言葉だけではなく、迫りも同時にこう語ってくださったんですね。キリストは生きているけど、あなたのキリストは生きていますか。あなたが信じているのは本当に復活された主イエスキリストですか。このように御言葉から私たちに迫ってくださったですね。そこから私たちはキャンプの中でイエス様を探していく旅、イエス様が本当に生きておられるんだということを見つけていく歩みが、こうキャンプがですね始まっていったわけです。そして先生は最初の集会でマルコの福音書からメッセージを語ってくださいました。聖書を改めて面白いなと気づかされたことがあるんですが、マルコの福音書は、まあ、読んでみて皆さんも分かりますが、一番最後開いてみますと、復活のイエス様が出てこないでブツッと、なんか途中でなんか終わってしまっているように終わっています。なんか完結を見せずに終わってしまっているんですね。でこう括弧、他の写本にはこうあったことがですね、こう括弧で一応書かれているんですが、なんかブツッと終わってしまっているわけですね。復活の出来事は終わってませんと先生はここから語ってくださいました。この終わり方はあえてこの終わり方にしているんだマルコはっていうふうに教えてくださったんですね。復活の出来事は終わってはいない、なぜなら今も生きて主が働かれておられるから、いやあなたと共に今主はおられるから、これはこういう終わり方なんですって言ったんですね。いや今も続いていることなんだ。私たちの信じる、皆さんが今信じておられる復活された、その復活された主、復活の出来事は終わっていません。皆さんが今信じている復活されたイエス様は一体どこにおられるのでしょうか。皆さんから遠くに離れたところにおられるでしょうか。それとも皆さんがもう探すことができないところにおられるのでしょうか。それとも聖書の中に居続けておられるのでしょうか。それとも皆さんのすぐそばにいてくださっているのでしょうか。そのように私たちの目をですね、そばにいてくださるイエス様にこう林先生はメッセージを通して向けさせてくださったんですね。私たちが信じようが信じまいが、理解しようがしまいが、イエス・キリストの復活は 実際に起こったこと、そして終わらず今も起こっていることだと聖書は私たちにしっかりと、ヨハネはしっかりと私たちに伝えてくれています。私たちはなんと毎日この復活されたイエス様に会うことのできる特権、幸い、恵みと祝福が与えられているんですね。この恵みに皆さんは気づけているでしょうか。私もなかなか気づけない、なかなか見えなくなってしまうことがありますが、このキャンプを通してまた改めてイエス様がそばにいてくださってるんだなということを青年たちと共にまた再発見することができました。弟子たちは復活されたイエス様とガリラヤで会おうとイエス様が言ってくださったので会いに行きます。弟子たちにとってガリラヤというのは自分たちの故郷だけではなく、信仰のスタートした原点でもあります。彼らがイエス様についていくんだと決心したその地がガリラヤだったからです。その信仰のスタート地でもあったガリラヤでイエス様と再会し、また彼らのキリスト者としての新たな歩みがスタートしていったように、私たちも日々、今日も明日もまたこれからも、この命が尽きていくまで、その尽きるその時までイエス様との出会いをし続けることができる、そのような恵みが備えられていて、私たちは毎日イエス様と出会い直し、そして一日を始めていくことができるわけです。林先生の初日の集会で先生が言われた、出会うのはあなた、出会うのはあなた自身だっていう言葉を皆さんにもプレゼントしたいなと思います。このように私たちは受肉してこられて、私たちのために復活してくださったイエス様に出会うことができるものとされてますが、では2節でさらにヨハネはイエス様のことをどのように説明しているでしょうか。ヨハネの手紙第1の1章2節ご覧ください。1章2節、この命が現れました、御父と共にあり、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見たので証ししてあなた方に伝えます。ヨハネはイエス様の受肉の前のこともここで話します。受肉、人として来られる前のことですね。イエス様がどこにいて、イエス様がどなたと一緒におられたのか、それはイエス様が父なる神様と共にいて、そして共にいたけども、私たちを罪から救うために父なる神様が永遠の命であられるイエス様を、一人子を人として送られたと語ります。なぜなら先ほども言いましたが、異端がはびこっていて三位一体も否定されていたからです。なので父なる神様とずっと共におられたと、イエス様はそういう存在だったんだと、父なる神様と共にいたけども、それを強調して、いや私たちのために完全な神が完全な人となって来てくださって、私たちの救い主として来てくださったということを証ししているわけです。このヨハネの手紙の1節から2節を読みながら、皆さんは、あ、似てるなと思い起こされる聖書箇所はあるでしょうか。私はここを読んで、ヨハネの福音書1章の1節から5節が思い出されました。スクリーンには出ませんが、皆さんお持ちの聖書でヨハネの福音書1章の1節から5節ですね、とても有名な聖書箇所ですが、開いていただけたら感謝です。ヨハネの福音書1章の1節から5節お読みいたします。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この方は初めに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった。この方には命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。この聖書箇所が今日のヨハネの手紙、書いた人がですね、同じなのでやっぱり似てくるのかなと思ったんですが、こう同じだなというふうに、似ているなと、たくさん同じ言葉がこう出てくるなと思いました。命、言葉、光、 イエス・キリストのことを指している言葉です。そしてヨハネの福音書1章の14節ではこうも言っています。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。このようにイエス様のことを紹介するんですね。この箇所で出てくるこの方というのはイエス・キリストのことを指します。私たちを信じているイエス様は空想でもなければ幻でもなく錯覚でもなく復活し今も生きて働かれている方であると聖書は私たちに何度も何度も教えてくれています。ヨハネは何度も何度も教えてくれるんですね。そしてこの方には命があったと言いますが、この方イエス・キリストにこそ私たちの命があるんだ、この方によって私たちは生きるものとされていくんだと教えてくれるんですね。そして私たちをこのイエス様の祝福に歩ませようとしてくださっています。今を生きる私たちにもイエス様の声をヨハネのように聞くことができるように、そしてイエス様を見ることができ、しかもじっとただ見るだけではなくじっと見ることができ、また触れることができるようにしてくださっているというのです。毎週の礼拝がそうではないでしょうか。私たちは毎週の礼拝を通してイエス様を近くに、イエス様をそばに、またイエス様が自分に語ってくださる言葉を聞くことができます。またクリスチャン同士、この恵み教会でも与えられている互いのこのクリスチャン同士の分かち合い、または交わりがそのような時ではないでしょうか。互いにイエス様から受けた恵みを、発見した恵みと祝福を分かち合い、あれやっぱりイエス様生きておられるね、私たちを守り導いてくださっているねと共に喜びを分かち合い感謝して一つとなっていくことができる、まさに分かち合い、私たちの間のこの行われる分かち合いもイエス様を身近に知ることができる時では時として与えられているのではないでしょうか。またディボーションもそうだと思うのですね。林先生は言いました。聖書はもともと声に出して読まれそして聞くために作られたと書かれたと。皆さんぜひ黙読だけではなく、目だけを使うのではなく、頭だけを使うのではなく、声に出して聖書を読んでほしい。そしてその自分の口から声が出て読まれる聖書が空気を振動させて、その振動がまた自分の耳に戻ってくる。そして自分の口から出てくる神の言葉をもう一度聞いて五感を持って味わってほしいっていうふうに先生は言ってくださったんですね。本当に私たちの身の回りにはイエス様を目には見えないけどもたくさん近くに感じることができる時が与えられているということを知ることが、再発見ですね、することができました。礼拝の最初に私たちは教会福音賛美歌を賛美しました。その歌詞には何とあったでしょうか。この世界は神様が作られた世界っていうふうに、素晴らしい世界だと私たちは心を合わせて歌ったわけです。告白したわけです。この世界の大自然や花々を通しても私たちはイエス様を感じることができます。ノンクリスチャンの人たちは綺麗だな、なんかすごいな、なんか偉大な方はいるかもしれないとまでしか思えないかもしれません。でも創造主である主を知っている私たちはそれを見たときどう思えるでしょうか。主がこんなに素晴らしいものを作ってくださった、しかも私のためにというふうにその恵みを発見することができるのです。そのように大自然からも私たちはイエス様を近くに感じることができ、イエス様が私たちを愛してくださり、祝福してくださっていることを感じることができ、また互いの交わりの中で中心にいてくださっているイエス様を覚えることが、そして覚えて生きることができる、それが私たち一人一人ではクリスチャンではないでしょうか。皆さんは今五感をフルに活用して、そばにいてくださっているイエス様に、そのイエス様に気づいているでしょうか。そばにいてくださっているイエス様を実感できているでしょうか。 実はイエス様にすでに出会っているのに、そのことに気づけていない自分がいるのではないでしょうか。忙しさに心も頭もいっぱいになってしまい、そばにイエス様いるんだけども無視してしまう、いやもう視界に入ってこない、そのような時が私たちにはあります。でもだからといってイエス様がそばにおられないってことではないんですね。林先生はご自分が描かれた絵をいくつかギャラリーに展示して持ってきてくださいました。その中に動画にも出てきましたが、小さくて見づらくて申し訳ないのですが、このようなあのイラストが、あ、絵がですね、あの置いてありました。ここには、まあ、皆さんを見たい方はあの 私のところまで来てもらいたいなと思うんですが、3つの十字架があの隠れて描かれているんですね。でも2つまではみんなで青年たちと見て見つけることができたんですが、最後の1個、3つ目の十字架はなかなか見つけることができませんでした。でも一人の青年女子がですね、後ろに下がってこう絵を見ていたときに、近くに行ったら見えるかって言ったらそうじゃなくてですね、遠くに行ってこう眺めていたら、あ、なんかキラキラしてるものがありますって言ってですね、どこどこと思ってみんなでよく見たらですね、そこに十字架が書いてあったんですね。で、こう三つ目の十字架を見つけることができて、先生もびっくりして、あの、この三つ目の十字架を見つけたのはあなたが初めてです。みんなが初めてですと言ってくださいました。それからはどうでしょうか。私たちは意識しなくても、その三つ目の十字架が見えてしまうんですね。二つまでしか見えなかったものが、でもそのもう一つあることを教えられたらですね、知ったらですね、意識せずともそれがこう目に入ってくる、いや気づくことができるように、見ることができるように私たちはなっていくわけです。キャンプもそのような時でした。林先生を通して、いやみんな見えてない、いや目をちゃんと凝らして見ていないかもしれないけど、イエス様すぐそばにいるじゃん、じゃなかったら賛美、ああいうふうに賛美捧げられないじゃんって言ってですね、私はハッとしてこうイエス様を見るその見方を教えてもらったですね、あ、そばにイエス様がこういてくださっているっていうふうに、こうイエス様の臨在をですね、こうに気づくことができるようになっていったわけですね。そしてイエス様が本当に生きておられるんだということを、青年一人一人が御言葉から、交わりから、また大自然から、あらゆるところでですね、イエス様がおられるということを発見していくことができました。そのように聖書は私たちの目を開き、心を開き、実は出会ってくださっている、そばにいてくださっている、そして私たちがどん底とも思えるところだとしても、そこにもイエス様はいてくださっていることに気づかせてくれるんです。そのことに私たちは気づけているでしょうか。イエス様は思った以上に私たちの近くにおられます。すぐそばにおられます。いや、共にいてくださっています。そして私たちをそのあったかい愛で、臨在でもう包んでくださっているんですね。本先生がこう高さ、神様のですね、愛の高さ、広さ、深さっていうおっしゃってたんですけど、林先生もまさにそのように、私たちはこの私たちを愛が包んでるから、私たちがどこに移動しようとも、その愛は私たちから離れることなく、そのイエス様の愛は私たちにこうついて、どこまでも一緒にいてくださるんだ、それが神様の愛だって言ってくださってですね、あ、分かりやすいと思ったですね。林先生の特徴は、あの、私は全部言葉にして説明してしまう、あの、口数が多い人間ですけど、林先生は本当に少ないその投げかけだったり、あの、言葉を持ってですね、イメージ、そのご自身が持っておられるイエス様のイメージ、また御言葉のその意味をですね、ドバッとこう青年たちに伝えてくださる、そのような素敵な先生だったんですが、そのようにこうバッとこう教えてくださったですね。皆さんのことも神様はその愛で、また臨在で包んでくださっています。ぜひその臨在を、愛を、そばにいてくださっているイエス様を私たちがこう見ることができるように、気づくことができるように、そして共に歩んでくださっていることを忘れることがないように、こう整えられていきたいなと、作り変えられていきたいなと、イエス様をこうちゃんと見るものにどんどんますます変えられていきたいなと心から願うのです。イエス様は片時も離れず、 私たちと共にずっといてくださる方です。それは私たちがどん底にいても変わらない事実です。イエス様のそばにも父なる神様が共におられました。それと同じようにイエス様が私たちのそばにいてくださるわけですね。イエス様は十字架にかかる前にこのように言われました。ヨハネの福音書16章の31から33節をお開きください。ヨハネの福音書16章の31から33節の御言葉です。十字架にかかる前に弟子たちにイエス様が言われた言葉です。ヨハネの福音書16章の31から33節、イエスは彼らに答えられた。あなた方は今信じているのですか？見なさい、その時が来ます。いや、すでに来ています。あなた方はそれぞれ散らされて自分のところに帰り、私を一人残します。しかし父が私と共におられるので、私は一人ではありません。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。このように言ってくださり、また宣言してくださってるんですね。イエス様のそばに父なる神様もおられた。私たちはイエス様のことを一人にしてしまうそのようなもの、イエス様から遠く離れて自分だけ生き延びようとしてしまうそのようなもの、でもそんな私たちと共にいてくださるためにイエス様は復活してくださいました。弟子たちだけではなく、今の時代にあっても今を生きる私たちと共にいてくださるためです。イエス様のいつも目的、生きる目的は私たち一人一人だからです。そして私たちが苦難であろうが、どんな時であろうが、主にあってイエスにある平安を得ることをイエス様は心から願っています。そして勇気を出しなさいと励まし、押し出してくださるんですね。背中を押して、そして一緒に歩んでくださるんですね。そして勝利も宣言してくれて、私たちに本当に平安を、安心を与えて共に歩んでくださる方です。そしてヨハネのように、私たちもイエス様を見て、そしてイエス様の言葉を聞いて、イエス様と共に歩んだ事柄を次の人たちに、次の世代に、周りの人たちに伝えることができるように、証を与えてくださる方なんですね。そして私たちが生きる交わり、御父また御子イエス・キリストとの交わりに何度も何度も加えてくださろうとする、それがイエス様であり、イエス様の大きな私たちへの愛です。それはやっぱり目的は私たちに喜びがあふれるためだというんですね。この私たちへの大きな愛を素直に感謝して受け取っていきたいなと願います。私たちがこのことを聞いて、イエス・キリストとの交わりに、喜びに喜んで加えられていくものでありたいと、そして周りの人たちを喜んでそこにまた加えていくものでありたいと、そのような恵み教会の群れとなることを心から願います。何よりも復活されたイエス様が、生きておられるイエス様が、平安があなた方にあるようにと手を挙げ祝福し、そして祝福し、その手を下げずに挙げたまま天に戻られたと林先生が言ってくださって、こうハッとしたんですが、なんと祝福の手を下げずにイエス様は天に昇って、そして天でも私たちのために取りなしの祈りをしてくださっていると御言葉で約束してくださっています。その私たち一人一人のために、皆さんのために挙げ続けられているその右手を覚え、クリスチャンとしての喜びと恵みあふれる歩みへと私たちを押し出してくださるイエス様に従い、イエス様の声を聞き、イエス様を見、イエス様に触れつつ、そして触れられながら、今日もそして明日からも歩んでいく私たちでありたいと心から願います。そのイエス様の私たちへの思いを最後に、御言葉からご一緒に、少し長いですが見て、このメッセージを終わろうと思います。ヨハネの福音書 今お開きになっていると思いますが、17章の1節から26節までを共に読んで、味わって私たちへの愛を受け取ってこのメッセージを終えたいと思います。ではお読みします。ヨハネの福音書17章の1節から26節。これらのことを話してからイエスは目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください。あなたは子にすべての人を支配する権威をくださいました。それはあなたがくださったすべての人に子が永遠の命を与えるためです。永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたとあなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。私が行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて、私は地上であなたの栄光を表しました。父よ、今あなたご自身が見舞いで私の栄光を表してください。世界が始まる前に一緒に持っていたあの栄光を、あなたが世から選び出して与えてくださった人たちに、私はあなたの皆を表しました。彼らはあなたのものでしたが、あなたは私に委ねてくださいました。そして彼らはあなたの御言葉を守りました。あなたが私にくださったものはすべてあなたから出ていることを今彼らは知っています。あなたが私にくださった御言葉を私が彼らに与えたからです。彼らはそれを受け入れ、私があなたの元から出てきたことを本当に知り、あなたが私を使わされたことを信じました。私は彼らのためにお願いします。世のためにではなく、あなたが私にくださった人たちのためにお願いします。彼らはあなたのものだからです、ものですから。私のものはすべてあなたのもの、あなたのものは私のものです。私は彼らによって栄光を受けました。私はもう世にいなくなります。彼らは世にいますが、私はあなたのもとに参ります。聖なる父よ、私にくださったあなたの皆によって彼らをお守りください。私たちと同じように彼らが一つになるためです。彼らと共にいたとき、私はあなたがくださったあなたの皆によって彼らを守りました。私が彼らを保ったので、彼らのうち誰も滅びたものはなく、ただ滅びの子が滅びました。それは聖書が成就するためでした。私は今あなたのもとに参ります。世にあってこれらのことを話しているのは、私の喜びが彼らのうちに満ちあふれるためです。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではないからです。私がお願いすることは、あなたが彼らをこの世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを性別してください。あなたの言葉は真理です。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。私は彼らのため、私自身を性別します。彼ら自身も真理によって性別されるためです。私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。あなたが私を使わされたことを世が信じるようになるためです。また私はあなたがくださった栄光を彼らに与えました。私たちが一つであるように、彼らも一つになるためです。私は彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられます。彼らが完全に一つになるためです。またあなたが私を使わされたことと、私を愛されたように彼らも愛されたことを世が知るためです。父よ、私にくださったものについてお願いします。私がいるところに彼らも私と共にいるようにしてください。
私の栄光を彼らが見るためです。世界のもといが据えられる前から私を愛されたゆえに、あなたが私にくださった栄光を。正しい父よ、この世はあなたを知りませんが、私はあなたを知っています。またこの人々はあなたが私を使わされたことを知っています。私は彼らにあなたの皆を知らせました。またこれからも知らせます。あなたが私を愛してくださった愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようにするためです。イエス様は天に昇られてもなおこの思いを変えずにいてくださっています。イエス様の中心に、歩みの中心に、働きの中心にあるのは、私も彼らのうちにいるようにするためと、いつも私たちのことを考えてくださり、そして実際に私たちのそばにいてくださっています。私たちは子が親なしでは生きられないのと同じように、またブドウの木の枝が木から切り離されては死んでしまうのと同じように、そばで私たちにとどまりなさいと言ってくださるイエス様にとどまらなければ生きていくことはできないものです。イエス様との交わりがなければ生きられないものであるということを再確認し、私にとどまりなさい、私はあなたのそばにいる、共にいると言ってくださり、私たちの前を歩んでくださり、私たちと共に歩んでくださり、私たちの後ろで私たちを守ってくださる、本当にご自身で私たちを包んでくださるイエス様にその声を聞き従っていく私たちでありたいなと、毎日毎日出会っていく私たちでありたいなと心から願い、委ねていきたいと、またこれからの導きに期待していきたいなと思います。では一言お祈りします。愛する天のお父様、今日の御言葉をありがとうございます。私たちのために一人子であるイエス・キリストを送ってくださり、私たちの罪を許してくださり、その大きな幸いを、恵みを、愛を心から感謝いたします。また復活であられるイエス様、私たちと共にいることをいつも選んでくださり、そして私たちが気づこうが気づかまいが、そばにいてくださり、守り導いてくださっているその恵みを、愛を心から感謝します。イエス様、私たちはあなたが思われる以上に鈍感なものかもしれません。この目はなかなかあなたを捉えることができないような目かもしれません。そのような私たちの目を、また心を、あなたが日々の御言葉を持って開いてくださいますように、そして本当にすぐそばにいてくださっている、共にいてくださっているあなたに気づいていくことができる私たちとしてください。苦難や困難、試練があろうとも、それよりも共にいてくださるあなたを見出すことのできる私たちとなるように祝福してください。そして私たちが行くところに共に行ってくださる神様、私たちの家庭にいてくださいますように、職場に、学校に、イエス様あなたがいてくださり、私を通して、私たちを通してあらゆるところに復活のイエス・キリストが明かしされていくことができますように、イエス・キリストにある交わりができる幸いを私たちが心から感謝し受け取り、その恵みを存分に用いていくことができますように、そして恵みに、福音に生きていくことができる私たちとなるように祝福してください。ヨハネのように、また初代教会のクリスチャンたちのように、イエス・キリストとの交わりによって本当のキリスト者として生きるもの、生き様を持って証しするものへと変えられていきたいと願います。どうぞ私たちをイエス・キリストの似姿へと導いてくださいますように、そしてイエス様の弟子たちだけではなく、また青年キャンプで恵みを受け燃やされた青年たちだけではなく、 この恵み教会の一人一人全員が私たちと出会ってくださる、そして出会ってくださっている主に心から感謝し、すべてを委ね平安を持って出ていくことができるように祝福してください。よみがえりであり命であられる私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。ではご無理でない方はお立ちください。聖歌498番をメッセージに応答して主に捧げていきましょう。
どうぞお座りください、紹介祷告の時を持っていきます。はい、それでは、修法をご覧ください、今晩もオープン礼拝がありますけれども、ユン・コッケン先生がメッセージを取り継いでくださいます。そして、青年キャンプの恵みを続けて、分かち合ってくださいます。オンラインもありますので、ぜひご覧いただければと思います。で、開いていただいて、左側本日の予定がありますのでご確認ください。特に午後ですね、委員会がありますので、時間をご確認いただければと思います。また月報恵みがありますけれども、5月号の月報恵みは久門光先生の就任の挨拶が書かれてますので関東圏をご覧ください。 あと右側ですね、今週の予定、総天祈祷会また火曜日から土曜日再開いたします。5時50分からピスガで行われております。で、水曜礼拝、ヤコブの手紙もひむちゃん先生が続けてメッセージをしてくださいます。朝礼拝と夜はピスガで行われますので、お越しください。あと土曜日ですね、梨園の作業があります。9時に教会駐車場集合していきます。で、直接行かれる方は行ってくださっても大丈夫です。あの後で写真が出ますけれども、あの昨日私も初めて行きましたが、あの本当素晴らしいですね。あの今日の賛美だったりメッセージの中にもありましたけれども、自然の中で神に出会うという体験ができる素晴らしい時間だと思いますので、あの癒されたいなとか自然の中にいたいなと思われる方、お勧めいたします。土曜日は定例役員会オンラインで行われる予定となっております。で、来週朝のメッセージは私がして、夜はユン・コッケン先生がいたしますけれども、あのチョヨン先生体調が回復し次第また就任説教をしていただこうと思っております。お祈りください。あと案内と報告ですね。キラキラ会の案内があります。初夏の成田への旅とあります。以前も成田の方に行きましたけれども、5月も成田の方に行きます。5月23日火曜日9時15分教会に集合いたします。で、以前はあのキラキラ会の案内を週報に全部挟んでましたけれども、今は65歳以上の方々のメールボックスに入っておりますので、もし必要な方はあの受付の方にお話しくださればまたその案内をお渡ししたいと思います。申し込みは14日の日曜日までとなりますのでご注意ください。あと問い合わせは柳瀬久美子さん、また浅見恵子さんまでお話しくださればと思います。あと諸務局からの梨園作業ボランティア大募集とありますが、あの続けて同じ案内がされております。あの天気等々で、梨園または芋畑ですね、芋畑の作業が中止になる時などの朝あの変更がある場合はお知らせいたしますので、あの QR コード読み取っていただいて LINE グループに登録していただければと思います。はい。あと先週の出来事を言いましょうか。あの写真1枚ありますので、はい、梨園の写真ですね。はい。今こう梨実りがこういっぱいできてまして、剪定をしてます。だいたい2つだけ残して、僕も初めてやりましたけれども、あの意外に病気の実が多いんですね。だそれをこう切って、2つないしもしくは1つを残すという作業を今しております。あの本当無心ですね。自然の中で自然の音だけで無心でずっとやってって、いつの間にかあの端っこにいるとかって、そういう体験ができます。昨日は25名ぐらいの方が来てくださいましたけれども、あの素晴らしい体験できますので、ぜひお越しいただければなと思います。はい。では5月の1週目ですので、5月誕生日の方をお祝いしたいと思います。5月誕生日の方、その場にお立ちいただけますか。はい、周りを見ずに、はい、お立ちいただいて、はい、はい。先月からあのクッキーが復活しましたので、クッキーをお配りしながらまたハッピーバースデーを賛美いたしましょう。 めでとうございます。はい、はい、では2023年のテーマソングを賛美いたしましょう。ご無礼でない方お立ちください。私たちの交わりとは御父また御子イエス・キリストとの交わりです。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人と共に世々限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わります。